どうもオレンジです。
全く変わりません。何かポンです。
世の中全部種ショータネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。本ね、一冊読もうと思うとなかなかハードルが高いので、まず30分読んでみて、でその後ね、次の週で一通り完読してみてまた紹介するというコーナーです。なので30分編と、完読編分かれて、紹介したいなと思っております。で今回ですね、前回、30分で読んだ野中桃の陣、小さな私のメディアを作る括弧シリーズ日常術という本について、プレゼン形式でね、監督編ということでまず紹介をさせていただきたいと思います。では始めますね。はい、今回ね、一通り読んできたのが野中桃の陣、小さな私のメディアを作るということで、基本的には陣というね、紙媒体といいますか、紙で、作った冊子の話が全面的にあるんですけど、個人的にはこの本を読んで、すごくその陣を作るハードルが下がるというか、結構前に同じようなもので、同人誌を作ったら人生変わった件についてという川崎翔平さんが書かれた、同人誌について扱った、同人誌をね、作るにはみたいなものを漫画と、コラムを交えて説明したような、書籍を紹介させていただいたんですけど、その時もかなり同人誌、確かに気楽にまず作ってみるといいかもしれないなと思わせてもらったところはあるんですけど、さらに、もっとその自分の生活に馴染んだような表現として気楽に作れる、今僕自身は、あとオレンジ自身は日記とか毎日作ってたりとか、4コマ漫画を1コマずつ作ってたりとか、なんかそういう習慣を無理やりというかつけて、自分自身の文章を書くとか絵を書く鍛錬にできればなと思ってやってたりするんですけど、そういうものの延長線上として陣という表現方法、人として、世の中に出すっていうことはありかもしれないというか、誰しもがその表現を出す権利はあるし、出していいよって思わせてくれるような本でした。基本的に、野中桃さんという方が、幼少期から、ずっと、小さい頃から、家庭内の壁新聞書いてたりとか、学級新聞書いてたりとか、自分自身でそのものを書いて、おすすめ好きなものを紹介するとかっていうのが好きな子だった。で、このエピソードを見た時に僕自身も思い出したんですよ。小学校の時にランキング新聞つって、勝手に何らか、テレビ番組だったのかな、映画だったのかな、何かしらの、ランキングを書いて、なんか新聞として貼った経験をすごく思い出しましたね。なんかそういうことをやりたくなる時期って確かにあったなぁと思って、そこら辺がなんか今自分自身もね、編集の端くれみたいなところ仕事してるのに繋がったりするのかなみたいなことを思い出しながらしみじみ読んで、で、そこから壁新聞から野中さん始まって、ミニコミ同人誌作ったりとかしてて、で、就職活動で出版社に行こうと思ったんだけど、結局難しくって、古本屋に行って、で、その中でも、ミニコミ誌、自分なりのね、書きたいこと、おすすめしたいことみたいなものを書いて、他の人にも書いてもらって、まとめるようなものっていうものを出し続けてきたという歴史が書かれてます。で、その先で、これ、一時期、これ面白いな、歴史的に面白いなと思ったのは、もともと紙だったところから、ウェブが普及してくることによって、その表現の媒体がウェブに移って、で、そこからまた、あえて紙でやることみたいな意義を感じて、紙に戻ってきたみたいな、順番があって、僕自身とか僕の世代あたりからだと、まずなんかウェブでやるっていうのが当たり前みたいな、一番コストもかからずに済むし、気軽に出せるしってことで、ウェブとかでブログとかにするのが当たり前だったところから紙に移るみたいな歴史を辿ってるんですけど、昔は当然ネットも普及してなかった時代があったので、紙、ウェブ、紙っていうそのステップ自体が結構新鮮に思えたりして、面白いエピソードだな、貴重なエピソードだなと思ったりもしてました。 で、野中さんそこから、人というか、幅広くご自身が興味のあるものを扱う人とかミニコミ、アーティストブック、出したようなインディペンドパブリッシングなどなど、幅広い、冊子とかね、出版物みたいなものを置くオンラインショップ、リルマグっていうのを開店されて、その後はご自身も、イベントね、人とかを交換したりとか、アーティストの方に、音楽の演奏とかをしてもらったりするような、イベントも行われていくみたいな歴史が、第1章では語られてます。で、その後ね、第2章でジンスターに会いに行くってことで、ジンを作ってる方々、スターっていうのは STER ですね。何とかの人みたいな感じで、ジンを作っている人たちのことをジンスターって言うんですけど、その人たちにインタビューしに行った、話を聞いてきたところのエピソード、対談形式で、紹介されてたりして、ここの順番がすごく良くって、一番最初の、佐藤レオさんって方が、もう、いかにもというか、もうすごくデザイン的には可愛らしいし、いいんですけど、すごく身近な感じがする。壁新聞に近いような、デザイン、完全に手書きだし、レイアウトとかももちろん整ってはいるんだけど、手作り感がものすごく溢れているような、ジンの、作ってる方の紹介から始まって、徐々にこう、よりデザイン色が濃いような方、金井冬樹さんとかね、いろいろな、最近、なんだっけ、暴力の歴史かっていう、東京芸術劇場でやられた演劇の告知リーフレットみたいなので寄稿されてたりとか、イラストもしてたりしますけど、そういうプロのね、イラストレーターの方による冊子の話とかも後々出てくるんですけど、なんかすごく身近な方から始まって、徐々にこういう、これだけ幅広い表現が人という中でもあるんだよということを見せるような例の出し方、6人の方かな、に人スターの方にお話聞いてるんですけど、そういう広がりを見せるというこの構成の作り方もすごくいいなと思ったりしました。あとは第3章で、人のあるところに人が集まるということで、野中さんご自身もイベントやってたり、お店やってたりとかする、しますけど、そういうものが、幅広くいろんなところ、日本中だけでも、全国津々浦々いろんなところで行われてるんだよっていう例のことが書いてあって、僕も全然知らなかった。ビート人部とか、東京の下北沢とかでやっているらしいんですけど、そういう人を交換したりとか、人について語り合ったりするようなイベントっていうのが、本当にいろんなところで、カルチャーとして根付いているっていうことを示してくれるという意味ですごく貴重な資料だし、いずれね、こういうところにも足を運んでみたいなと思わせてくれる。そのためにはまずね、自分自身が何かしら作るってことを結構大事かなと思ったりするので、最後にね、人取り扱いの例の現場からということで対談形式で、取り扱っているお店の方々のいろんな意見とかも書いてあったりしますけど、全体を通してその人を作るっていう行為に対するハードルをものすごく下げてくれるし、これだけ素敵な方々の一種のこう仲間入りじゃないですけど、するために、あと、そうだな、自分自身が口下手であんまり他の人に表現するのが苦手な人こそ、人みたいなものに込めると、それだけである種の読んでもらうことによってコミュニケーションできるみたいなところもすごくいいなと思ったので、直接面と向かって話すのが難しい人は、まず何かしら書いてみてね、そこまでそうデザインとかも凝らなくてもいいみたいなことが書いてあったりしたので、まずはそういう表現、自分自身を表現する、売れる売れないとか全く考えずに、自分自身を表現する一つの方法として、人というものを作ってみるっていうのは、すごくいいことなんじゃないかなと思わせてくれるような本でございました。ぜひ、気楽に読んでみるといいと思います。おすすめです。はい、じゃあ何かしら質問あればどうぞお願いします。
はい、
あ、お願いします。どうぞどうぞ。
ありがとうございました。
はい、
自分も書いてみたいなというふうに思うんですけれども。
あ、よかった、ありがとうございます。肩気な方ですね、
正直自信がないです。この手のものの品質というか、どういうところ、人の質っていうのはどうやって担保したらいいんでしょうか。
ジンね、質って考えないでいいんだなと僕は読んでて感じました。その自分自身が思ってること、それこそ今現在この質問とかしてくださってるわけじゃないですか。この時に、はい、僕の話を聞いて、思考っていうのを巡らされている、その考えたことっていうのを何かしら書き溜めておくっていう、まあ一文とかだとなかなかそのうんっていう感じで読む方も思っちゃうので、それをどんどん連ねていくと自分の思考の蓄積っていうものが残ってくると思うので、それをまあデザインとか写真とかまずは気にせずに出してみるといいんじゃないと思います。でそれでまあ反応でね、なんかちょっと物足りないなみたいなことを向こうの方が感じてると思ったら、ちょっとそこで軽く意見交換をして徐々に徐々にアップデートしていけばいいんじゃないかなと思うのと、あとはなんか全然そのフォーマット、いわゆる新聞のレイアウトとか雑誌のそのデザインの仕方とかっていうのパクっていいんだと思います。枠としてその細かいそのなんだ枠とか作り方について明確にこう著作権とかはあるわけではないと思うので、部分部分局所局所でパクりながら、パクりながら学びながら作っていくと相応の自分の満足のいくというか好きなものにはなっていくんじゃないかななんてことは思ったりはしました。
誰かと一緒にやりたいなと思うんで、仲間探したいと思います。
はい、探せたらいいなと思います。他に何かありますか？大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。大丈夫です。
大丈夫です。
なんか、大丈夫です。聞こえるのありがたいですね。こういうのありがたいですね。大丈夫ですって言ってくれるとありがたいです。はい、じゃあ、監督編については以上でございます。
はい、ありがとうございます。
で、続いてですね、30分編ですね。30分編はプレゼン形式じゃなくて、まあ、ゆるゆると話していきたいなと思っておりますが、今回、右翼の戦後史っていう本を読み始めてみました。安田光一さんが書かれている本です。講談社現代新書から出ている本でございます。これ聞いて、ポンさんは何を思い浮かべますか？右翼の戦後史というタイトルを読んで。
右翼ね、まあ、やっぱりその、外戦車に乗って、街中を、神保町のあたりを、こう、巡ってる、あの人たちが実際、ね、その戦後からどういうふうな経緯を辿っているのかなっていうのも一個あれば、そもそもその右翼っていう、ね、その名付けられてる人たち自体が移り変わってるかもしれないなっていうのもあるから、その存在自体がどういうふうに変わってるのかなとか、まあ、わかんないもん。ね、そもそも右翼って、そもそも何っていうのはわかんないから、その辺のことが解き明かされるのかな、とか思います。
うん。まさしくなんですよ。そこら辺の、今僕自身はインターネット上で、ネット右翼という言われ方をするくくりがあって、うんね、で、そういう人たちが、まあなんか現状の政権の、維持の話、維持というか、支持するような話をしていたりとか、なんか著名人が声を上げると変なリプライを送ってきたりとかっていうのを見ているんですけど、なんか僕、その、なんかこういう行動してる人たちを全て人ごくりにネトウヨということもできないような気がするし、うん、彼らがなんでそんなことをわざわざしたがるのかなっていうのが、いわゆる右翼っていう言葉からは想像ができなかったんですよね。なんで、それはあなたのどういう目的にかなっていることなのかっていうことが全然わからなかったっていうのがあったので、なのでそういう意味で言うと、まあ、今のね、誹謗中傷の話とかにもつながりますけど、ネット上のね、そういう人たちが、僕とは全然違う考え方でやっていらっしゃる。そう、僕とは全然違う生き方をおそらくされてきた方々だと思うので、そういう方々どういう考え方を持ってきたのか、あとは歴史的にどういう蓄積があって今ああいう形になったのかっていうのを、ちょっと解きほぐして考えることによって、何かこう自分の中にあるモヤモヤみたいなものを、ちょっと解消したいなと思って、で、選んでみた作品ではあるんですよね。で、まあ、今回30分では、はじめにっていうところ、8ページまでかな、ところと、目次ざっと読んだぐらいのところで、結構その、まあ、はじめの一番最初のところで、結構ね、右翼的なものが、なんて言うんだろうな、かっこいいって言っちゃうとあれですけど、今の捉えられる右翼的なものと全然違うなっていうことが語られてて、野村 ーさんという方、野村修介さん。
はい、はい。
はい。という方が、あとおっしゃってるのが、弱い者が強い者に抗するための暴力が必要な時はある。だが、一般の人に体を張れということはできない。そのために民族運動家があるみたいなことを持論として持ってらっしゃったと。で、当初、実際に野村さんという方は、大資本には容赦なく戦いを挑んだが、在日コリアンなどマイノリティに対する差別は許さなかったみたいなことをおっしゃってて、うん、その、当初の、まあ、プロレタリアートの前衛たる左翼に対する右翼っていう立ち位置にいらっしゃった方なのでっていうのも大きいのかもしれないですけど、そもそもま、今ね、想像されるような右翼っていうものとは全然違うスタンスだなっていうことに最初からもう驚かされる状況があったし、で、さっき、ポンさんが例として挙げてくださった、外戦車で、走り回ってるような右翼っていうものと、ネトヨっていうものも、まあ、全然違うみたいな、右翼とネトヨの違いみたいなことも書いてあったりしたりするので、まだここら辺ですね、もやもやは解けてないというか、どういうふうなことがあってこうなってしまったのかは、わからないんですけど、歴史でね、第1章から第6章まで、ステップを踏んで右翼というものの変遷、それこそ最後の方ではまあね、今いろいろとな意味で、大きな意味合いを持つことにしてしまっている日本会議とかね、そういうものの存在とかも説明してくれているものらしいので、ちょっとなかなか長いんですよね。来週までに読めるかどうかちょっと不安なんですけど、280ページぐらいあるので、まあ、ちょっと頑張って読んでみて、その自分の中のモヤモヤみたいなのを解消して、まあ、ね、聞いてくださった方にもそこら辺、モヤモヤしてるところ少なからずあると思うので、ちょっと一緒にね、解きほぐしていければなと思っております。
はい。
では、ポンさんの3分読書のコーナーでございます。ポンさんお願いします。
はい。述べ見れば、なでしこの花、この花咲きにけり。我が待つ秋は近づくらしいも。万葉歌人にこう歌われたなでしこなんですけれども、このなでしこは芸者天ぷら、富士山以上にですね、日本を代表する言葉になりましたね。まあ振り返ってみますと、なでしこジャパンが世界一に輝いたのはほぼ2ヶ月前、7月18日の未明でした。あれは相手がアメリカだったんで喜びは倍増しました。何しろバカでかいアメリカ人選手を相手にですね、比べるとまあ子供みたいな大和なでしこが互角に戦って勝利をもぎ取ったんですよね。力道さんがシャープ兄弟破って以来の快挙だ。あれは。
ですね。
小話かな。
今回小沢章一の、ラジオの心という本をご紹介したいと思うんですけれども。
おいおいおい。
小沢章一さんご存知ですかね。
もう、ね。僕は名前はもちろん存じ上げてますけど、はいはいはい、聞いたことなかったですね。今だから、まあ、
はい。
田中角栄かなって最初思ったぐらいで。
もう全然うまくいかなかったんですけど、小沢章一さんといえば、幕末太陽伝という映画でおなじみの方もまあ大勢いらっしゃると思いますし、はいはい、A 六助の坂昭之のまあ、コンビトリオムのね印象もある方も多いかと思うんですけど、まあ、やっぱり僕は、小沢章一の小沢章一的心 TBS ラジオでやっていたこれ番組の声がまあ印象的なわけなんですよ。
これどの時間帯どの曜日にやってたんですか？
基本的には難しいな、はい、大沢優里の悠々ワイドが割と最後の枠として、はい、その、うん、まあ、ミニ番組みたいな感じでやってたんです、うん、ずっと お昼間に、だけどこれ結構移動してて夕方に移ったりとかなんかちょこちょこ動いたりしてたんですけど、基本的には、帯番組ですね、平日
の。じゃあかなりやべえことを話さない感じなんですね。
いやいやいや、やべえことを喋ってるかどうかはよくわかりませんけれども、うん、マッカーサーの話もやりますし、うん、童謡歌ったりとかそういうこともあったりするわけなんですけど。
なんかさっきの話、今のコンプライアンス的にはかなりやべえことを言ってるなとは確かに思ったんですけど。
まあまあ、まあまあ、そうかもしれないですけどね。で、ちなみにこの本っていうのは、その小沢章一さんが、まあ、これあれなんですよ。だから、まあ、基本的には台本があって、その台本を、うん、まあ、彼が作ってっていうことなんですけれど、うんうん、
まあ、彼、台本もらってて書いてるけど、彼が全部書いてるわけじゃないのかな。で、まあ、下読みするんだって。で、こう、どういうふうに読もうかな、みたいなことをやるんですけど、で、その、まあ、彼が選んだ、5本というか、5作品。で、これ多分1週間で1セットの、まあ、こういう、ショートみたいな、まあ、話なんですけれど、まあこれ聞いてない人には分かんないとは思うんで、もうこれはもうあえて無視して喋りますが、小沢昭一さんのこの声、あの声が、やっぱり読むときに思い出されるんですよ。う
ん、なるほどね。まあまあまあ、そうですよね。
また明日の心だっていうのがなんかまあ、本文中にはちょいちょい出てきたりするんですけど。
過去に僕も種ラジのタイトルでよく見かけて、
はい。
なんだろうなと思ってたんですけどね。
そうそうそう。だからもうね、これはもういつか忘れロマンでもやりたいぐらいですけれど、なんていうかな、読むことで、小沢さんの声を思い出すことができるという意味で、なんかまあ、読んでいただいても全然いいんですけど、なんかこう、そういうね、自分の思い描いてるあの声を再生できる本が、なんか一冊あると楽しいんじゃないかなということで、今回は小沢昭一さんのラジオの心、文春新書でございました。はい。
はい。ありがとうございます。ということで、30分読書以上でございます。今回お送りしましたのは、監読編で、野中桃の陣、小さな私のメディアを作る。そして30分編で、右翼の戦後史。3分読書で、ラジオの心、小沢秀一さんが書かれました。そちらについて紹介をさせていただきました。お相手は、オレンジと、
段取りゾンビとの共存を考えていきたいと思います。ポンでした。
タネラジ、また。